で、そのお話、お二人のお話を踏まえて、足さんの方から続けて、プレゼンテーションの用意ができたら、聞きたいと思いますが、大丈夫でしょうか。
あまりお二人の話を踏まえられるかどうかわからないですけども、ちょっと、自然資本っていうのが、生物再生の一番実際のものなんですけど、平田さんもそういう意味で、声をご一緒したんですけども、ちょっとそこを少し、加えた形で、今日は一つ目は人の一つテーマになるんですけど、人の視点っていわゆる人のサイズということで、ちょっと視点を提供したいんですね。で、この自然資本、ごめんなさい、これですね。自然資本っていう言葉に、前でナチュラルキャピタルが最近少し話題になりました。これは、いろいろな生物再生とか生態系のものに、それが実は私たち生活でビジネスを支える資本なんじゃないかというところがあると思います。で、ちょっと個人的な話を聞きましたので、実は私最近京都に行ってもいたしまして、移住しまして、ね、別にこの金閣に住んでるわけないんですけども、例えば金閣寺あるじゃないですか。で、これ、世界中の人をね、寄せ、こう、アトラクトするわけですね。で、皆さんこれ何を見に来て、何に感動するのかときに、もちろんこれ、金閣寺の場合には、ちょっと金の建物があると思うんですけども、多分建築そのものとしては、別に、そういう時代にそういう建物があったので、ということだと思うんです。で、ただそれだけじゃなくて、多分この日本のこういう景色、やはりこのいわゆる借景ですよね。周りの自然を含めて、あそこが価値になる。この金閣寺を、これどっか他に移築してですね、なんか体育館の中に置いても、それそのものでそんなに面白くは多分ないな。で、つまりこれってその借景と、まさにそれがどういう自然の中に立地してるかっていう、その自然の力、資本の意味なんです。あるいはこれ、葵祭っていうのが5月にあるんですけども、この葵祭ってなんで葵祭かというとですね、ご存知の話なんですけども、この皆さん緑色の葉っぱですけども、これ葵の葉っぱなんです。双葉葵なんですね。で、これがですね、1回になんか1万6000枚かなぐらい使うそうなんです。かなり使うんですね。で、昔はこの双葉葵たくさんあったんで、鴨神社にもですね、たくさんあったんでよかったんですけど、今少なくなってます。どうしようかなしますよ。で、これちょっとプラスチックにしたらね、やっぱりかっこ悪いですよね。で、困っていてですね、こういう、昔は当たり前にあったけれども、でも大切な植物、今スラムなってるのがもう増やそうということで、今この鴨神社だけじゃなくて、近隣の小学校に、この双葉葵をですね、増やしてもらう。そういうプロジェクトをやったりします。で、こういう実は、なので、この自然がですね、植物が、実はこのずっと続く伝統と支えてる。これも一種自然資本です。で、ちなみに、これ以外にもですね、例えば、フジバカマとか、キキョウだとか、オケラとかですね、皆さんもちょっと名前はよく聞けるものっていうものがあるんですけども、それが今実は絶滅危惧種になっちゃって、それを増やそうなことも今、今日全体でやられてるんですね。で、さらにですね、それ以外にももちろん、こういう街中にはですね、今にも緑が残っている、こういう街なんかもあるんですけども、で、こういう狭いところをですね、非常にうまく利用してたと思うんですけども、今私歩きながらこう、大きなってると、こういう古いところだと、実は結構、ちょっとこれ夜撮ったんです。いろいろ、そういうシンポジウムでこういう写真使った方がいいと、ビュールとか、ちょっと暗い写真を用意したんですけど、新しくできたマンションでも、この外構なんかにですね、かなり、なるべくこう和を感じさせるように、色彩を使ったりしてるんですね。で、その多分ポイントになっているのはですね、この特産なんですけども、一応これは日本の植物なんですけども、外来種じゃないんですけども、これ便利で、この特産をちょっと植えるとですね、こんな駐車場でもですね、あるいはこんなちょっとちっちゃなこのビルの脇のところでもですね、なんとなく和の感じになってくるようですね。で、今日はウェールのところではですね、やっぱりその、バイオフィルですか、その緑が見えるとですね、人間のこう生産性が上がるなんて話ありました。こういうのほんのちょっとしたものでもほっとするわけですね。で、ただ、ちなみに、生物再生の、視点で言うと、この辺ちょっと紫カタバミという外来種、この辺ちょっと気になるんですけど、できれば外来種にしたらいいかなと思うんですけども。あと、こういうのはですね、こういう民間の方もそうなんですけど、実はセブンイレブンのね、入口のところがこんな風になったりして、こういうちょっとしたことでやっぱりかなり雰囲気変わるし、 まあ、これはあの宣言を働いている人はよくわかるんですけれども、まあ、少なくとも通った人とか、ね、利用する人は気持ちが変わることがあるんです。であのこれはですね、あの私のその人の数字からスターバックスがあるんですけども、まあ、見ていただきたいのはスターバックスというですね、ちょっとこれわかりますか。ここにあのお寺のお堂があります。これは六角形をしているので六角堂っていう、あの京都の一番実際ここが中心と言われているので、なんかあの聖徳太子がもともとは作ったというか、建立、開山されたというですね、そういうお寺なんですけども、でそれが、まあ、あのこのちょっと一本入っちゃうので見えなくなるので、この草松が入って大きなビルがあるんですけども、そこからも見えるようにここガラス張りなんです。これあのガラスに映ってるんじゃなくて、ガラスの向こうにですね、お店の向こうにあるんですよ。でまあ、こんなあのいろいろな工夫をすることでですね、まあ、あのいろいろな、まあ、歴史を感じたり自然を感じたりというのができるので、それによってかなりその町だったり、あの町に訪れる人だったり住んでいる人だったり働いている人のきっとあの気持ちあるいは健康というのも変わってくるんだろうなというのを日々感じたんです。あともう一つその中でですね、今日一つ加えたいのはですね、まあ、これ今言ったようにこ の, あの六角堂というのがちょっと中心に沿っておられるんですけども、でまあ、ちょっと私の人のスーツにしたんですけど、そこからですね、ちょっと円を描いてみたんですよ。これは実はちょうどですね、あの京都駅まで 2.5 キロぐらいだったんですけども、でこの 2.5 キロぐらいっていうのはですね、多分、まあ、歩くと大体30分ぐらいですよね。で、30分か30分強ぐらいなんですけども、このぐらいの範囲って、まあ、やっぱり私たちが人間としてですね、個人的にあの認識しやすいサイズなんだよね。はい、大きさなんじゃないで、まあ、天気が良ければですね、このぐらいの距離だったら、なんとなくあの歩いてみたいなんですね。で、まあ、もちろん僕はあの地下鉄も走ってるんですけど、下町地下鉄あんまり乗らないとですね、この中の1人、2駅ぐらいだったら、まあ、天気が良ければですけども、距離みたいなのにちょっと乗っちゃうと思いますけども、このぐらいだったらちょっと歩いてみたいな。で、その中に、まあ、京都の場合、周りに山も囲まれてるんですけども、山に緑があると、すごくやっぱり気分も違ってくる。で、割とあのやっぱり今までのですね、こういうグリーンビルディングとかこういう話を見てと思うのは、まあ、建物の性能投資といいますか、内側あるいはその物理的なですね、あの性能をどういうふうにしようという部分もあるんですけど、やっぱりその外側ともつながるんです。で、やはり多分このぐらい、まあ、これは私の勝手なあの今の仮説なんですけれども、仮説なんですけど、このぐらいの範囲っていうのが、もし本当に日本の、あの人の、あの身体サイズだとしたらですね、このぐらいの中でどういうふうに、まあ、街とか街の景色とかそういうものを作っていくのかなということを考えるとですね、さらにその建物だったり街の価値っていうのが上がっていって、まあもちろんそれはあの単にそういうあの統計的な価値じゃなくて、人間にとって住む人にとって働く人にとっての価値も変わっていくのかなということをちょっと考えます。まずはそのところ、
はい、ありがとうございます。